あれですね、質問がね、結構集まってきたんですけど、
はい。
で、西川さんもちょっと読んでもらったと思うんですけど、
はい。
これまとめたら大体、質問で大体決まってきますよね。
そうですね、なんか勉強の方法、具体的なやつとね、それからメンタルな、やる気がないだの、そういう感じでしたね。はい。
で、もう今回話するっていうのは、その、メンタルな部分は置いといて、次回に話するというか、その勉強のやり方について、
はい、
ちょっと話していこうかなと思うんですけど、
はい、
で、まあ、それについて話するんです。まあ、一番質問多かったら、まず一つは、単語の覚え方ですよね。
そうです。まず、その勉強方法としては4つぐらいありましたかね、その単語の覚え方とか、文法とか、それから読解と、あとリスニングもちょこっとありましたかね、その。
ありましたね。うん、ありました。
で、その中での最初は、そしたら単語ですか？
単語ですかね。単語についても早速してきたんで、はい、単語の覚え方って、新坂さん、どんな形で話してますの？
やっぱり中学生とか入ってくると、単語を簡単に覚えれる子と覚えられない子って、なんか不思議に分かれるんですよね。で、覚えられない子は、どうやって覚えさせようかなっていうのは、やっぱりいろいろと工夫したりしますね。
覚えますよね。
一番まあ、オーソドックスなのは、フォニックスっていうやり方かな。
フォニックスってどんな、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、知らない人も多いと思う。フォニックスどんなやり方なんですか？
フォニックスってそのフォンっていうのが音っていう意味なんですけど、はい、まあ、音聞こえるっていう感じなんですよね。で、アルファベットは26文字あるんだけど、
はい、
まあ、子音と母音とに分けて、
はい、
子音はそうなんですけど、一つの文字に対して一つの音があるっていうふうに考えるんですね。
はい、
だから例えば B だったら音はブというふうなその音があると、
はい、
D だったらドゥという音がある、はい、というふうにその一つ一つの子音の読み方をまず覚えるんですね。
はい、
そうすると例えば B があって E があって D があったような単語の時、
はい、
これブって言うんで、次の E は、まあ、母音なんですけど、エって読みます。
はい、
その次が D だったら、ドゥって読みます。だから、はい、すると、ブ、エ、ドゥ、ブ、エ、ドゥ、ブ、エ、ドゥ、ブ、エ、ドゥ、ベッド、ベッド。わかります？だから B、E は最終的には、ベッドっていうふうに読むんだということを、覚えるときに、スペルを覚えるときに、その意識させて覚えらさせる。これがまず一番オーソドックスなやり方ですね。
うん、
このフォニックスで大体まあ英語の単語のまあ 75% ぐらいは読めるって言われてるんです。だからある程度知らない単語でもそこからその音を類推することが多分できると思います。
うん、あれですよね、私もそれフォニックスって知らなくてね、やったんですけど、テキストで言ったら、フォーラム A の、楽々学習王国の入門編がそんな形ですよね、確かね。
ああ。吉井さんのやつですよね。
そうそう、はい、あれは中1、中2、中3ってやつは子供にやらしたとか生徒にやらした挫折する子いたんですけど、実際 のフォーラムへの入門編は覚えるのにはちょうどいいと思いますわ。
そうですね、その取っかかり、まず単語をどうやって覚えるかっていうのは、そうやってなんか法則があるとね、分かりやすいお子さんって結構いますよね。
そうそうそう、はい、っていうのはその、なんでね、過去にね、まあ、ちょっとメールマガがホームページも書いたんですけど、英語が一桁って書いたんですよ。
はい、
でそれはね、まず単語が覚えられない。
うん、
で例えば、ディッシュとかドッグとかっていう単語を、そんな単語を、ね、6個覚えさせたんだけど、結局、私がついて教えて6時間かかってるんですよ。
6時間で6個。
6時間で6個ね。
うん、はい、
でサボってるわけじゃなくて、ずっとついてるからね。で例えば、覚え方はどうしてるかって、ドッグだったら、DOG、DOG、DOG ってずっと言ってるんですよ。まあ、書いて覚えてとかって言うんやけど、DOG、だからそれダメよって、だから D だからずっとかって、O でしょとかって発音しても、いや、そんな覚え方はいいわっていうふうに言って、結局中1の時にそれで来てて、もう単語覚えられなくて中3まで切って、もうやばいと。どうするかっていうと、その、楽々広告の入門編やって、今言ったようなやり方で、空だったらこれよって形でやった途端に覚えられるようになって、まあ、1時間か2時間合わせると30個ぐらい急に覚えられるようになったんですよ。
うんうんうん、
もうやっといたらええやんって、そやな、もっと早くからやっといたらよかったなって、言うこと聞かへんだやろっていう形で、覚えた子はいますわ。
はい、うん、まあ、だからそういう法則がね、すんなりとこう入るとね、割とスムーズにその単語を覚えれるようになる子多いんですけど、ただ、問題はね、このフォニックスの問題は、最初 の教科書でも最初に出てくるやつがね、イレギュラーなのが割とあるんですよ、
あ、
規則的じゃないやつが。
はい、
だからそういうの、例えばスクールとかって言ってもね、SCHOOL って書くんですけど、はい、CH って大体最初フォニックスだとチッても応援させるんですね、はい、スチュールじゃなくてあれスクールなんですよ ね、
そうですね。
だから 最初にチュって覚えさせると、え、スクールってそうならこれなんでっていうふうな疑問が湧くじゃないですか。
はい、
そういう疑問を勝てると、規則的なものっていうのは覚えるその疑問とかその疑心暗鬼になっちゃったらいけないんで、最初にあのこれはちょっと別よというふうな形でこうより分けてね、
うん、
これはこのまま覚えましょうみたいなことは言わないといけないかもしれない。
うん、
そこはフォニックスに関しては
。なるほどね。他はどんなやつありますかね。
うん、あとはね、まあそこそこ書けるんだけど、なんか全体的にぼやーんとして、よくそのスペルがどの単語が間違うんじゃなくて、いろんな単語をその時その時で間違える子なんかは、大体もう最初に出てくる名詞だったら名詞、動詞だったら動詞でも基本的なものだけ先にね、きっちり覚えさせるとか。例えば名詞だと、数、ナンバーね、数とか、それから月の名前とか、曜日とか、代名詞とか、こういうのはもう何回も何回も1年生の間に出てくるんですね。だから、こういうのだけきっちりと先にその、何回も書いてとか覚えると、あの自信が出てくる、その英語のこう書けるっていう、知ってる、間違わない単語が多いっていう、
うん、
だからよく出てくる単語を先に覚えさせるとかっていうのしますね。動詞なんかもそうですけど、
あれですよね、名詞で単語で出てくるっていうのは基本的に限られますもんね。
最初はね、あのテストなんか特にそうなんです
よ。そうですよね、
その名前書きなさいとかね、曜日とかね、だからそこでできると、あ、できるんだと思ってまたやる気も出てくるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからその辺に時間をかけるかな、
うん、あ、効率がいいですもんね。
そうですね、他にはね、オリジナルの暗記法をする、教える時もあります。
うん、
オリジナルですよあの例えばね、ティーチャーってよく出て一番先に出てくるんですよね。で、私なんか生徒にね、これねって、先生ちっちゃい時、もう年バレますけど、ちっちゃい時に中学校の先生が教えてくれたのがねって、手足生えるって覚えるのよって言われたって、
うん、
もうはぁって言うんですよ。
うん、
でもローマ字で、あのホワイトボードにね、手足は、まあ、C なんですけど、生えるっていうのは HER って書いて、うん、手足生える、ほらこれでティーチャーでしょとかって言うと、うん、なんやって言いながら、でもその言葉はすごく記憶に残るみたいで、うん、手足生えるで覚えてる子とかね、これがいいとか悪いとかじゃなくて、あ、そうやってでも覚えられるんだっていう風な、なんかやり方のね、こう、方法を、ちょっとコツを教えてあげる。あ、
語呂合わせみたいな感じですよ。
そうそうそう。だから語呂合わせっていうのね、悪くはないと思うんですよ。
そうよね。
きっかけ全部。うん。
あとはあります？語呂合わせみたいな。
面白い。あのね、私これは生徒から聞いたんですけど、バセバボーボーってなんか知ってます？バセバボーボー
分からないですね。なんか髪の毛生えてるみたいですかね。
ですよね。その通りに書くとね、BASE、バセ、で、BA、BA、BASE、BA。で、ボーボーっていうのはね、L が2つなんですよ。
ああ。
ベースボール。
ベースボールね、バセバボーボー。
こういうのは子供たちは自分でやっぱ楽しみながらなんか覚えてるので、逆にね、なんか新しいのがあったらね、名前つけてあげるから、あのそういう覚え方あったら教えてって私、生徒には言うんですけど、丸々式
出せば、
ね、そうやってこう、よく子供たちに言ったりしますね。うん、
あれも、私もその語呂合わせと思うな。例えば、あの、シリーって単語ありませんか？
何？
シリーって単語はないですか？シリーって。
シリー、あの、バカげたの。
そうそうそう。だから、あの、それなんかも今でも覚えてるんですけど、シリー触るバカなやつとかって覚えてますね。
すごいですね。覚えた一つ。
ちょっと覚えたですよね。
ポリー式と名前つけましょうか。
いや、それあったんですよ。
あ、そうなんですか。
あのなんかケンネルもあれですよ、犬小屋のことケンネル、犬が寝るだからケンネルとかね。
そうね、う
ん、ゴロでもあれですよ、まあダメっていう人もいますけど、覚えるきっかけになって面白かったら子供って覚えるんですよね。
そうですね、だからそれで覚えて、あのうまくいったらなんか自信が出てくるっていうことだと思うんですけどね。
そうですね、
だって一生言ってないですもん、子供たち。そうやっては
最初だけですもんね、うん、
そうそう、
うん、覚えだったらね。他はあげます？
他はね、私あの今ちょうど中1の子たちが入ってきて、
はい、
これやってるんですけどね、うん、今回は単語をね、小学校からやってきてる子は単語50問与えて、同じクラスでやってて初めて英語やってる子には単語25問与えて、これを満点取れるまで何回もテストするって言ってるんですよ。
うん、
でそのレベルは違うんだけど、とりあえずその自分なりになんとかひたすら書くことか、ひたすら読んで覚えることか、さっきの パセパボーボーじゃないけど、そういうふうになんかこう自分で読み方を考えて覚えることがあるんですけど、今3回目かな、テストして。まだ満点ないです。でも、前よりもできるとか、自分でこういう覚え方をしたとかっていうのが、少しずつ顔に現れてきてね、自分でなんとか英語のスペルを覚えなくっちゃとか、そういう気持ちが出てきてるみたいで、単語満点作戦って名付けて毎年やってます。
それを全部満点取らせるわけね。結局どんな方法でもいいってことね。
そうそう、取らせるまでやるんですよ。これ大事なんですけど、自分がね満点取ったっていう気持ちになるので、じゃあ次に新しい単語を与えても、最初に例えばその一番最初のテストの時に例えば3点ぐらいしか取れなかった子とかでも、次の新しい25問の単語を与えたら、最初の段階で10問とかもう取れるようになってるんですよ。
うん、
だからまたそこでね、まあ、すごいね、なんでそんな覚え方ができるようになったみたいなことをこう生徒にね、まあ、承認っていうんですけど、与えて、そうやって自分でこうやる気を出させるっていうふうに、スペル、単語とかは、やっぱり自分でやらなくちゃ仕方がないことなので、その自分で工夫させたりともしますね。
あれですよね、それ思ったんですけどね、結局、それのやり方が一番いいところっていうのは、結局、その自分なりの覚え方を、まあ、周りが発見するって、自分も気づけるってことやね。
そうそうそう、そうなんですよ。自分が気づくっていうのがすっごい大事だと思ってるんですね。
何かというとね、結局その私はでも失敗するって今までもあるんです。親御さんが失敗するっていうのは、人の覚え方って人によって違いますよね。
はい、
語呂合わせ見たら、さっきのバセバボーボーが喜ぶ子もいればそんな嫌っていう子もいるし、例えばそのフォニックスみたいなそのルールを覚えたらできるっていう子もいるし、そのミックスの子もいるし、ただそれ人によって違うから、親が自分がこういうやり方やってきてからこれがいいっていうやり方が子供に通用するってわけじゃないんですよね。
そうですよね。で、親ってやっぱりこう結果を早く出してあげたいからね、子供のためには、
うん、
だからこの方法がいいんだよって、まあ言ったとしますよね、うん、でも子供にしたらそのやつが合わなかったらやっぱりしんどいし面白くないし、
う
ん、でも親って分かんないじゃないですか。
そう、
ね、子供の気持ちね、
うん、
だからその辺ではいろんな引き出しを持ってて、あ、この子はこういうタイプだからこっちの方がいいかなとか、いや、これちょっともう一つやからこっちやってみようかとかね、やっぱり先生とか教える側っていうのはそういう引き出しいっぱい持ってて、その子に合わせて対応するっていうのは一番大事かもしれないですね。
そうですね。変な話、家庭教師本当に何百人っていうほどじゃないけど紹介してきたら思うんですけど、その学生の家庭教師っていうのいいところっていうのは、相性合えばバッチリ成績上がるんですよ、
はいはい、
ただね、そのやってたらそう感じるのは、その自分のやったやり方が全てだと思うんですよね。でそれを進めると、で合わへんだらダメやって、あったら一番いいんやけど、そう、合わないダメな人もいるんですよ。私も最近まで思ったんですけど、私ね、まとめて書くって覚えたりするの嫌いなんですよ。よくその、はい、ノートにまとめてそれを繰り返し読んだら覚えられるって女の子もいるのを知ってたんですよね、
はい、
で私は基本的に面倒くさいから嫌だったんですよ、
うん、
私はもう音読してすぐ問題集解いて繰り返しやればいいやんっていう形やったけど、でも中にはね、書いた方が覚える子もやっぱいるんですよ。
そうですね、
まとめて、はい、ノートきっちりノートまとめてやった子もいるから、だからそれは人によって違うから、そのやり方っていうわけでもないですもんね。
そうですね。例えば今までね、そのノートを書くのがダメなんじゃなくて、ノートをどうやって活用するかっていうことが大事なわけじゃないですか、うん、だからそのノート書く子だったら、じゃあこれをこういうふうにしたらどうかなっていうところまで持っていけると多分いいのと思うんですよ、
うん、
だからその子のやり方を否定するとかね、それは多分、ちょっとダメかもしれないですね、
うん、あと他ありますか？
単語だと、まあそういうふうにそのいろんなパターンがあるので、自分の方法を見つけ出すってことなんですけど、文法っていうのはまたちょっと違ってると思うんですね。
書き続けるってはどうなんですか？
そうですね、忘れてました。続けるっていうのはね、ひたすらんですよ、
はい、
ひたすら、
はい、
だからそういう子はね、なんとなく分かる子っていうのはまあ割と多いんですけど、いつも間違う子じゃなくてね、そこそこできる子にはね、書き続けなさいっていうのは割と指導したりするんですけどね。どういうことかというと、教科書の本文って読んで覚えたら定期テストって割と簡単に取れるんですね、まあ、そういうしか学校では出ないので、定期テストがを良くするためだったら、こういうふうに本文を何回も読んで暗記するぐらいまで読んで、本文を自分でノートに書いてっていうのをやったら点数伸びるよって、中1の時に一番最初にチラッて言った子なんですけどね。
偏差値90キロかね。
あ、そうそうそうそう、3年間ねそれをずっと続 けたんですよ、
うん、
あの1日に教科書の1ページを3回ずつぐらい書いてました。
うん、
それをただ続けてただけなんですけど、あの高校1年の時の、あの全国模試って一番最初にありますよね。
で、その
時、
はい、
あの校内で偏差値99でした。
全国平均が、
だから全国模試の校内の模試、あの偏差値が99
で、で全国平均の模試偏差値、
全国の偏差値はね81やったかな、多分そのぐらいだったと思うんですけど。
でもそれでもすごいですもんね。
そうですよね、 80でもね、
99でも一緒ですけど、
99っていうのはやっぱりその学校のレベルとか、まあそれもあるのでね、例えばめちゃくちゃあの難関の高校でね、99は多分それは出せないと思うんですけど、まあだからそれはそこそこの学校だったからっていうのありますけど、でもやっぱり全国のレベルでね、もう本当に100点に近い点数を取ってて、まあそれだったのですごいねって言ったけど、何したんって言ったら結局書き続けただけ、教科書覚えただけでしたね。
でも具体的にもっとその細かく言うと、どんなやり方しても、例えばじゃあ何でも書いたらええんかってわけでもないですよね。
あのね、結局最初は教科書、その私は一つあの1ページでもだいたい50回ずつぐらいは読むんですね、塾でもね。
ああ、はい、
でもそプラス自分でも家に帰ってちゃんと読んだりとかしてましたし、読んだところを例えば日本語見ながら英語でその書けるようになるまで最初は写して書くんですけどね。そうやってこう1文ずつこう書いていくんですよ。
うん、1文書いてどうするんです
か。1文書いて、
うん、
例えば教科書の文ってだいたい8から10分ぐらいで1ページなんですね、
はい、
それをあの1文まず読んじゃ、それを頭の中で覚えて、あの文を見ないでそれを英語に直していくんです。
日本語
I have a dog やったら、はい、まずそれを読んで、で I have a dog ってまず書くんですね、うん、で This is my dog たら次のやつを This is my dog っていうふうにノートに書いていくんです。ただそれだけなんです。ただ書いていくだけ。
日本語は訳しないの。
日本語はね、もう最初の時にあの日本語のイメージをまずつけといてからなので、読む段階で全部その意味の内容とかイメージとかは多分ついてると思います。
あ、
意味のわからないやつをただ書いてもダメなので、
ね、うん、
日本語訳を見ながらそれを英文に直していくっていうパターンにしてます。
ト
ランスレーションみたいな感じですね。でそういうふうに簡単なやつからやっていくと、英語に直すことってそんなに難しいって思わないんですよ、そういう子たちは。もう知ってるやつをただ出すだけだから。だからそんなに苦じゃなくって書いていくので、中3までずっとそれを続けると、結局英作文の力とかっていうのもすごくつきますよね。で、文法も自然に自分の体の中に入ってるって感じだったので、多分その全国模試でもね、もう100点に近い、いくつミスしたかな、1つか2つだったと思うんですけど、まあ、そのぐらいだったと思う。
まあ、続けられる子はそれがいいってことだよね。
だからそれもその子の性格によるのでね、うん、みんなが3つそれしたら一番いいんでしょうけど、それはなかなか難しいかなと思いますね、
うん
うん、でもやったらそれだけの結果っていうのはちゃんと出てるし、そういうお子さんは偏差値99は、まあ99はその子だけでしたけどね、でも他にもやっぱり全国偏差値75とかって取る子はやっぱりそういうことで書ける子なんですよ、
うん、まあ、やり方としてはそれが一番あれやで、シンプルやけど簡単だけど、あ、単純だけど、まあ成果があるって言ってね。
そうですね、うん、あの体で覚え込んじゃうっていう形だと思います、英語、うん、だから一番あの役に立つっていうか、あの体の中に英語が溜まっていくって感じだから、
うん、なるほどね。まああの簡単やけど、ね、できるんやったらそれが一番手っ取り早いね。
そうですね、うん、はい。
あと文法では、
うん、ね、文法ではね、多分形を意識するっていうのを私は中学校の時からもずっと続けて教えてるんですね。というのは混乱するとかって、まあ、ちょっと後でも言いますけど、その形っていうのは英語の中では結構大事なんですよ、
うん、
文を読んだ時にこれは例えば He is going to school って書いてあったら He is って読んだ時点でB 動詞の is があって、後ろに going って、あ、ing がある。だからこれは B 動詞プラス ing の現在進行形なんだなっていうのを頭の中でなんかもうボワーっとでも分かるぐらいにしとかないと 文法って自分の身に染み込まないんですね。だからいつも形を意識させて、例えば He is って出てきたら後ろに ING あるかどうかチェックとかね、こうそういうこうステップバイステップで教えていくんですね。いつも be 動詞が出てきたら後ろに ING ない、後ろに何があるとかっていう形で、だから子どもたちもそれを聞いてこうその手順でやっていくので、 be 動詞出てきたら後ろに何があるかとかっていうふうに意識してこう見るようになるから、形がちゃんと意識できるようになると。
っていうかあれやね、それ教えてる段階で意識させんねんもんね。
誰かさせます。
させんね、徹底してね。
というのは最初しないから、うん、子供は、うん、習ったところを今日は現在進行形の文なんだって習うっていうだけなんですよ、うん、人に習うっていうだけなのね。でもそれを自分で意識するためには自分でその動作をしないとダメなんですよ、うん、B 動詞があって後ろに ING っていう、うん、だからいつもその動作をこう体で覚えさせるみたいな形で最初は言い続けるんですね。
癖づけやね。
そう、ね、そしたらもう、ね、そのうちに例えば B 動詞の後ろに今度過去分詞が出てくる、受け身っていうのが出てくるんですね、うん、だから今度は B 動詞の ING が前に出てきて、今度過去分詞が後ろに来た時っていうパターンが今度2つ目にあるよねみたいな、うん、でこれとこれは違うのよ、 ING の時と過去分詞の時は違うのよっていうふうに教えると、やっぱり本人もあ違うんだなっていうふうにこう思ってくれるみたいで、うん、そういう意識のさせ方っていうのはやっぱりこちらの持っていき方なんだなと思います。あの考え、うん、
ああ、わかりますわかります。それはわかりますわ。あの他の科目でもそうやからね。
でよく混乱させる、混乱してるとかっていうその悩みもあったんですね、文法に関してね。はいはいはい、あのいっぱい習うから何がどんな形かがわからない、そのそれで混乱するとか。だから、うん、さっきの今話した B 動詞の後ろに ING が来る場合、 B 動詞の後ろに過去分詞が来る場合とかっていうふうに、もう1回出てくるとそれをこう2つを対比させてね、例文を挙げてこうやってほら後ろがこうあの ING だったり過去分詞だったりすると違うでしょみたいなことを対比させたり例を挙げたりして、その都度その都度確認させていく。
あの似たようなやつはね。
そうです、うん、似たようなこんがらがりそうなやつっていうかな、うん、あのだから復習も兼ねながらやっぱりあのスパイラル方式でね、うん、前にやったやつをもう一回その思い出させるのに、どこで思い出させるかって言ったらその対比させるときとか、うん、そういうときにこう前のところをポッと持ってきたりとか、うん、
あの昨日ね、あのちょっとで昨日ずっとあの話してて、英語を教えてほしいって話しててね、
はい、
でその子は、まあ、話相談してたらどんな問題で使ってた、例えば習ったとこは分かると、例えば B 動詞習ったら B 動詞できると、で、うん、不定詞習ったら不定詞分かると、
はい、
動名詞終わったら動名詞分かるんやけど、その単元習ってる時は分からんだけど、うん、混ざってしまったら試験の時は何をどれ使ったらいいか分からんっていう子いるんですよ。
分かります、うん、ちょっとその話していいですか。
いいですよ、はい。
あのうちの塾でね、定期テストが500点満点の450ぐらい取る子いるんですね。すごい真面目な男の子なんですよ。うん、でこの間、その子が受け身のとこやっててね、うん、カッコにその動詞を入れなさいってとかあったんですね。
はい、
で、過去分詞にもしたらいいんですよ。B 動詞の後ろに受け身、はい、ED 入れたらいいからね。過去分詞なんですけど、その子にね、なんでここを過去分詞じゃないとあかんのって言ったら、その子がね、だってここ受け身って書いてあるもんって言うんですよ。だから、私ね、その覚え方してると、次に受け身って書いてないときにどうするかわからないから、いつもいつも理由考えてっていう話をするんですね、その時は。だからなんで受け身にしないといけないかっていうのは、動詞とその動詞の前にある主語との関係見て、例えば食べるのか食べられるのか、例えばチキンがやったら食べられるやし、タイがトラがやったら食べるやしとかっていうふうにね、そのいつもその主語と動詞のところとかを意識してそこを入れないと、今が受け身のところやから受け身でいいんだみたいなことやってると、それを覚えたことにならないってついこの間注意したんです。
よりよいことしますね。
そう、賢い子でもそうなんですよ。ここは何の分野やからって言って、ただ単にその作業になってる。
そうだよね、
まあ、その辺はすごく言います。
あと、まあこれ英語のやり方で私したかった数学でそれ混乱するって結構あるんですよ。
はいはい、
多分1の公式習って次2の公式習ったらどうなるかっていう、あのこの、まあ、それぞれは分かるんだけど、まだったら混乱するっていう場合はね、
うん、
私がもしするんやったら、例えば B 動詞習って同名詞習った、例えば1つ習って2つ習った、2つのところでこれあのスクランブルしてこうぐちゃぐちゃにして混ぜて、 やって、うん、次一つ習って二つ習って三つ習ったらそこに来てまたこんあの混ぜて問題出して 1,2,3,4 つ出して、ま、混ぜて出してそのたんびにテストするってやり方しますわ。
あ、それいいですね。その二つ少なくするといいかもしれないですね。そうそうそうそう、2つか3つぐらいでね、あのでこのテストとかっていうのはその4つ5つ6つ習ったところでの全部のテストなんですよ。
そうそうそうそうそう、う
ん、だからあのそうそれが分かりにくいお子さんだったら2つとか3つぐらいの小さなやつであのそういうのをチェックしていくとそれはいいですね。あ、今度取り入れます、う
ん、
ありがとう。
それはあのあれもちろん手書きでセットしようがないですけどね。
そうですね、それはまあ先生たちの役目だと思うんですよ。そうですよね、どうやって教えるかってことだからね。
それぐらいですよね。あともう一つは
高校生になるとね、うん、あの文法もすっごく難しくなるじゃないですか、はいはい、で私いつも思うんですけどこの高校生の文法全部やったらねなんか文法学者にでもなれるんじゃないかなっていうぐらいの本当に細かい文法とかも教えるんですね、うん、だから高校生に教えるときはあなたたちは文法学者になるんじゃないからこれ全部は覚えなくてもいいって先に言うんですよ、うん、だから基本的なことはあの例えばセンター試験でもね8割ぐらい取れるような文法っていうのは本当に基本的な文法なんですね、うん、だからそこだけはちゃんとあのきちんと覚えようって、うん、で例えば比較とか仮定法のその細かいところとかそういうところはそれが完全にその基本ができてからでいいからまず基本的なことをできる文法だけをきちんと捉えようっていうふうに教えるんですけど、まあそれが多分語文系とかね、その英語の特有の修飾の仕方、そういうことかなと思います。
基本文系は語文系ともう一つ、もう一回お願いします。
あ、だあの普通語文系に分けるんですね。はい、まあ、それが多分一番分かりやすいので、主語と動詞の後ろに何が来るかによって、5つぐらいのパターンがありますっていうふうに、ん、あの、習うんですね、まず高校でね。中3の時にもちょっとやるんですけど、だからそれをある程度知ってると、例えば第3文型と第4文型とか第4文型と第5文型とかの違いが先に見るとね、
はい、
あの長い文でもね、
はい、
その構文がしっかりあの正確に取れるようになるので、うん、そこはきちんとしますね。あの目的語と保護の違いとか、まあ、そういうちょっと、ま、あの文法的な言葉は使いますけどそういうあの論理的な思考がこう取れるようにっていうのは先にします。
うーん、
英語のね、一番の特徴は、日本語と違って、うん、あの飾る言葉が後ろに来るってことなんですよ。
はい、
だから日本語は、なんとかなんとかな、何々っていうだけなんですけど、英語は、なんとかな、何々っていう言い方と、なんとか、それはどれどれ、こんなこんなこんなこんなな、っていうふうな、後ろからその就職するっていうのは、それがややこしいんですね。
うん、
だからその違いっていうのは結構その時間かけて教えるんですけど英語詞のそのぐらいなんですよ、あの文法のところで、
うん、
だから逆にこれさえ知ってればいいっていうこととここだけはちゃんと理解しててほしいっていう文法のところを2つか3つかに絞って教えてあとはもうそのそれに即したなんかあの過去問とか長文あるじゃないですか、
はい、
そういうのをたくさん読んでいくっていう指導にしてます。
うん、あれですよね、あの変な話、あのこの前の、東進予備校であのカリスマ先生って言ってた安越先生も話聞いたんですけど、結局あれですよね、あのセンター試験なんかでも研究してすごくこう研究してる人と成績上がりにくくなる人多いって言ってましたよね。
研究ってどういうことですか？
だから対策打ってね、いろいろ研究するんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
でも私昨日もね同じような話があって教えていた子がいたんですけど、英語すっごくやってるといろいろ学んでるとでも成績上がらへんと、うん、あれ逆なんですよ、あれいろいろやるから上がらないですよね。
多分ねどこが大事かっていうのを分かって枝葉だって分かってるといいかもしれないですけどね、うん、なんか全部がごちゃごちゃになるじゃないですか、うん、あの聞く方は、うん、だから多分その整理もつかないしどこがどれに応用できるのかとかっていうのは本当にごちゃごちゃになってくるのかもしれないですね。
あの、うん、でもね、例えば成績の悪い子で教えることのコツっていうのは私ではあるんですけど、例えば100をね、あのみんなね100をやろうとするんですよ。100やって覚えたの40って感じですわ。
うん、
でも逆で100やって40しか覚えられないんだ、最初から50やって50を完璧になった子は成績って上がるんですよね。
うんうん、
わかります、
うん
うん、
そうですね、う
ん、だからその西田さんの話聞いたら、先生の話聞いてたら、結局その8割はここは絶対やらなあかんっていうところだけに集中して、
うん、
そこだけを徹底するようにすれば、今上がってない子って上がってきますよね。
うんうん、そうですね、うん、っていうか基本が分かるから、なんかね、そこが分かるとね、次じゃあこうしたらいいのかなっていう、そのやる気持ちも多分出てくると思うんですよ、うん、だからたくさんあまりのもう難しいことばーっと教えられると、まあ大人でもね、やる気なくしますもんね。
いや、あの同じようなね、その私英語もそうだったけど、過去にあったんですよ、その失敗が、
うん、
ね、高校受験の時にね、あの勉強ね、12月から毎日2時まで勉強してたんですよ。
ああ、すごいですね。
で頑張ってるでしょ、はい、で頑張ってね、勉強してすればするほどね、成績が思いっきり下がっていくんですよ。で最初はね、その志望校の合格圏内だったのに、最後の模擬試験の合格圏外に下がったんですよ。
あららら、何をしてたんですか、勉強。
だから、いや、寝てたとかサボったとかじゃなくて、別に親に強制されたわけじゃなくて。
どこ勉強してたんですか。
あのね、どれかっていうとね、あのね、そのまあテキスト買ってその通りプログラムってやってたんだけど、結局今から間違ってたって思ったのは、難しい勉強しすぎたんですよ。うん、
ああ。
で、うん、うん、で結局そのなんで気づいたかっていうと、まあ3月になった時に、あの、あ、問題を見た時に、簡単な問題を見た時に、え、これもできへんのって、ちょっと教科書に載ってるレベルの問題できてないんですよ。
うん。
その時の習った時は取れてるんですよ、ちゃんと取れてるから。いけてたのに、で、とりあえずと思って、ちょっとやばいなと思って、で、もうその、なんていうの、やってた問題集をやめて、もう一回基礎的な問題に戻ったんですよ。
うん。
そしたらまた点数が元に回復してきたんですよね。
よかったですね。
やってないんじゃなくて、だからやってるところが間違ってるんですよね。
うん、そうそうそう。そうそう、
分かる。分かりますよ。だから、その、基本的なことがマスターしてたらやっていいけど、本当にその、なんていうの、基礎的なことを徹底してやる方が、お金、例えばいろんな、あの成績上げようと思って、親御さんも例えばあの塾を2つ3つ行かしたりとか、予備校やったりとかってお金かけて、まあ、中学受験やって、まあ、私立の高校行ってる子もそうなんやけど、いっぱいいろいろやるんですよね。ぐちゃぐちゃになって、いや、そんなにせんで上がらへんから、いや、教えてる子なんかそんなにやってなくても上がってるで、結構いるんですよ。
うん、
で、その子なんか何やってるかっていうと、例えば問題集やったら2冊とかやって、まあ、それを徹底してますって。100% 違う、ここ出たらもうすぐ答えるぐらいまでやる子の方が上がるんですよね。
うん、
それよりもあれこれやってる子の方が中途半端にこう身についてるっていうか、それもあるんかなって気がしますよね。
うん、なるほどね。だから消化しきれないほどは与えちゃダメってことなのかな。
そうです、そうですね、
うん
うん、
そうですね、
上がってない子ね、特にそのあの中学受験して私立やってる難しいとこ行ってる子とか、難しいこと高校大学受験でも、その子はまずあれですよね、あの基本的なところだと思いますわ。
それとね、どうだろう、こう難しいのをさあまりにも与えすぎちゃうと、そういうもんだとかっていう、それこそ英語嫌いじゃないけどね、うん、楽しい看護もないですね、楽しいとかってい
う、ね、ないですね、
うん、だから多分ダメなんだろうなと思いますけど、ね、本当は文法なんて後付けなので、あのなるべく正確に伝えたいとか、なるべく正確に情報を得たいっていうための文法なんだけど、文法がなんか先走りしてね、本末転倒みたいな、それはちょっと考え方変えた方がいいかなと思いますね、
うん、はい、あと最後は読解かね。
そうですね、読解っていうのは多分中3ぐらいからの問題なんだろうけれども、ある程度文がそのいくつかがまとまって出てきて、まあ、長文とかね、そういう風になった時に、あの全体の意味が取れないとか、多分そういう悩みが一番多いのかなと思うんですよ。それとかスピードが遅いとか、うん、でその読解の問題の一番大きなものはね、まず長文って言ったら恐れるじゃないですか。なんかもうバッてたくさんの英文見ただけでうわーとか、その苦手、うわーどうしようって
、ね、ありますね。
でもねそれをこうよく見ると、一つ一つの文がただ集まってるだけなんですよね、うん、一文。
そうですね。
で、その一文一文っていうのは、文のその構造さえちゃんと捉えていたら、そんなに複雑なことは書いてないんですよ、うん、常識の範囲内でしか書いてないので、うん、でも例えば一番問題なのは、あの主語と動詞、主語と述語、まあ、日本語では述語って言うんですよね、はい、英語では主語と動詞をきちんと意識してない、あの読み方をすると、単語は分かっても その内容がさっぱり意味がわからへんっていうお子さんが多いです。
あ、言ってることわかりますわ。あの国語
なんか
そうです、うん、僕もそう、
あの言葉だけでね、単語だけで自分の頭の中で組み立てていくんですよ、あの文を、うん、そうすると言ってることが全然ずれてきたりとかっていうのもあるので、やっぱりまず文の中では動詞がどれっていうのはこれマストなんですね、はい、まず最初に動詞、その文の SV の V 動詞はどれっていうのを先に探さないといけないんですよ。 その動詞をするのとか、その動詞は何なんだっていうのが主語っていうふうに捉えないと、多分もうなんていうかな、どこにあってもなんか私主語って捉えちゃったりとかね、うん、その話がぐちゃぐちゃになる、うん、ここでもないです。
あ、あります、あのね、ファックス指導しててね、一番最初にするのは主語と述語の勉強なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
で、それでそのなんか読解のための主語と述語なんだけど、あの基本的にね、国語の弱い子ってね、主語と述語捉えるの下手なんですよ。これ例外なくね、はい、できない子っていうのは主語述語ができてなくて、主語は何、述語は何っていう風な形で、やった時には点数悪いのが一つと、それとその、まあ、中にはね、そんな簡単なことはさせるなって親御さんもいるんやけど、実はその子はね、うん、できてないんですよ。でも文が長くなればなるほどね、
うん、そうそうそうですよね、うん、だから英語も多分文が長くなればなるほど、そういうふうにその主語と動詞とかね、一つの主語には一つの動詞っていう、その1対1の対応関係あるんですけど、はい、数学みたいですけど、はい、そういうふうなことをね、はちゃんと論理でこう論理的に教えておくと、英語の複雑なやつでもこうすっきりとこう何かな、分解できる構文が、うん、っていうのがあります。
わかります、あの、うん、あれなんですよね、だからその主語と述語の先の話でも手順があってね、先ほど英語で動詞を探すって言ってましたやんか、うんうん、
はいはい、
で主語と述語なんかでも、ね、問題文で言ったらなんか先に主語を答え、主語と述語を答えないやつだから、主語で述語っていう順番なんだけど、これ答えるときには、うん、考えるときに述語から探さないとダメなんですよ。
そうですよね、はい、わかります
。述語を探してから主語を探すって、それ手順なんですよ。だから答えが合えばいいんじゃなくて、その手順がすごく大事なんで、
うん、
でそれが分かってくる子は、例えばその、まあ、あの国語で言ったらね、まあ、英語も一緒だと思う、例えばあの早稲田とかだったら要約しなさいっていう文、今あるのかな、あるんですかね、知らない、ちょっと知らないですけど、英文で
そういう風になってきてるんですよ、今の英語の試験。
そうでしょ。であの日本語なんかでもそうだけど、あの浅い転生人口を要約しなさい、したらいいとかって言うじゃないですか、
はい、
あれ要約の仕方変えてくれてなくて、どうすればいいかって、あれも主語と述語なんですよね。
うんうんうん、
その分要約したときに主語と述語さえはっきりしてれば、まずとりあえず OK なんだけど、そういうふうのを、うん、あの意識して読まない限りはって、なかなか問題文自体読めないですもんね。
そうですね、要約っていうのは多分その修飾語句を省くっていうことだと思うんですね。
そうですね、そうですね、
骨組みにするって、だからそれは英語でもその骨組みが分かってると、その余計なものがこう飾りがついてるのは、これ飾りよっていうのがね、うん、分かってもらえたらもうすっごく楽なんですよ、うん、だから個別にやるときはまずそういう構文を徹底してこう教えるとね、もうほとんどスラスラだんだんこうなんか自分の読み方で読めていくようになるのでね、うん、最初そういう意識をさせるっていうのはすごい大事かなと思いますね。
主語と、あ、述語と主語やね。
そうです、そうです、
まあね、は述語を意識して次主語やね、うん、
まあそういう構文が理解できるようになるとね、だから論理的に正しい情報をなんか読み取る力ができるので、あのなんかアバウトに読めるとかね、なんとなく読めるっていうのが少なくなってきます。
うん、
だから問題に対してもきちんと答えられるようになるんですよ。うん、それはなんか英検とかでもそういう感じで、あの問題で作ってあるので、なんか似たような文がぶわってあるけど、でもちゃんと問題文でも主語とその動詞を見つけて、主語が何とかっていうそのきちんとした内容を把握していればね、そんなに難しくないので、うん、で読み取り方がその教えるのは主語と動詞かな。
うん、そうですね。あとありますか、読解で注意する。
ね、読解、まあその長文になるとね、だいたいパラグラフって言って段落に分かれてると思うんですね、いくつかのね。だからその段落の中の構造っていうのは、あの文の書き方として多分日本語もそうだと思うんですけど、あの一つ一段落の中で言いたいことって一つなんですよね、その書く方ですよね。で、その言いたいことを相手に分かってもらうために、例えば例を出したりとか、もっと違う言い方で、あの言い換えたりとかってするのが一つの段落になってるっていうような、そのパラグラフの構造って私は思ってるんですけど、うん、それを分かっ その分からせるっていうのは大事かなと思います。うん、というのは、なんか一つの文読んでね、意味分からんって言ったら、次の文も意味分からんって、もう分からん分からん分からんで、この文何言ってるか分からんってなるんだけど、最初の文が分からん、抽象的で例えば分からなくても、次の文読んでみてって、次の文読んで、じゃあ前のことってこういうこと言ってるのかなって分かったら、その文の構造としてね、2番目の文っていうのは最初の文を例えばこういうことですって具体的な例を挙げてるのかもしれないし、もしくはじゃあ言い方を変えるとこういうことですよって、その言い方を変えただけかもしれないしっていうふうな、まあ国語力にもつながると思うんですけど、そういう内容の推測の仕方、これも大事かなと思います。
あれですもんね、あのその英語の場合なんか、あのやり方日本語よりも割と論理的だから、最初にはその言いたいことっていうか、ドバンと抽象的な話しかしないけど、ドンと持ってきて、それに対して補足するっていう構造自体ができてるんだよね。
そうですね、あのね、全部が全部じゃなくてもね、例えばそのパラグラフの真ん中辺でなんかすごい抽象的なことがなんかえっていうようなことができたとしても、その後ろとか前とかを見るとやっぱり書いてあるんですよ。
うん、
同じことを言葉を書いて、
書いてね、
だから、うん、そういうことを分かったらね、ある程度常識じゃないですか、
はい、
そうなると、
はい、
内容を理解するその国語力とか、そのね、うん、推理力、なんていうかな、論理的に理あの推理する、うん、まあそういうことも必要ですよね、あの読解っていうことに対しては、
うん、
なんか例がね、あんまり思い浮かばない
んですけど、どうですかね、あのまあよく言ってるの、私で言ったらあれですよ、あのやる気になればなるほどやる気が下がるっていうことを言ったりする、
やる気になればなるほどやる気が下がる、
そうそうそうそう、
で例えばその文があったとしますよね、
そうそうそう、はい、
じゃえって思いますよね、は
い、
で
やる気になればなるわっていうのはどういうことかっていうと、お父さんお母さんがあの勉強に対してやる気になればやるほど子供はやる気が下がるっていう意味なんですよね。
あ、それが後ろにこう説明とか書いてあった、
そうそうそう
そう、英語でもそうなんですよ、うん、なんか最初にポンってえって思うようなことがあっても後ろにそうやってこう詳しく書いてあったりとかね、こう分かりやすいような言葉で言い換えてあったりとか、だからそれをこう読み解く、読んでいくっていうのはやっぱり国語力にもなるんですかね。
うん、まあ、その理屈が分かってたらね、うんうん、結構読めになりますわね。
逆に理屈を教えるっていうのはあの一つのヒントかもしれないですね。
そうですね、こうなってるっていうのがね、うん、分かったらね、はい、あの前後にあるっていうのはね、
うん、
でまあ、あの勉強法については今の単語っていうのと文法っていうのと一応読解っていうのをやりましたけど、はい、で私ちょっとあのまあこれあの教えるっていうことに関して関わってくると思うんですけど、これちょっと注意だけ最後に言っとこうかなと思ってるんですけど、
はい、
あの私ところに来るメルマガとか撮ってるお父さんお母さんってすっごい熱心なんですよ。
うん、
いろいろ知ってるし、うん、で聞いたらやっぱり即実行する人多いんですよね、させようとする人。で、まあ、逆にそれがね、あ、さっきじゃないけどそのマイナスになる場合もあるんですけど、これ気をつけてほしいのはね、うん、あの、うん、指導の場合のアマチュアとプロの違いっていうのがあるんですよ。
うーん、
どう違うかっていうとね、まあまあ、分かりやすい例で言うとね、新坂さんって料理作ります？
はい、一応します。
一応します。で例えばその買い物に行って、例えばその買い物行った時にどんな形で、うん、あの買い物しますかね、今日の晩ご飯。
献立、例えばあれ作ろうとかと思ったらそれに合わせて、まあ、見ますよね、うん、だから例えばハンバーグやったらひき肉買ってとか、うん、玉ねぎ買ってとか、うん、しますけど。
ますよね。あ、他に何買います？ハンバーグ、ちょっと私分からないですけど、ハンバーグはひき肉と、
え、お酢に入れるもの、
うん、
基本的には、まあ、パン粉とかもそれは必要だし、例えば香辛料でナツメグとかも買ったりもしますけど、自分のイメージに合わせてこれとこれとこれとかっていう風に選んだりと、それとか今日はこんなのが食べたいからって言って違う材料でハンバーグのイメージしたりとか、
しますよね。
まあ、そこにあるもので見るかな、だからその辺あるもので、
でね、それで言ったら、まあ、料理で言ったら、まあ、教えるのはプロでも料理で言ったら素人じゃないですか。
ですよね。はい、
で、プロはどうするかっていうと、はい、メニュー考えてないんですって。考えてなくて、仕入れ先に見に行って、今日の材料を見て、あ、これに合ったのが、これが材料が新鮮だから、それに合わせて料理をまた考えるんですね。
ということは、一つの材料に対していくつも の, その料理法が頭の中に入ってるってことですね。
そう。素人は ね、最初にもうこのやり方とかでこれって決まってて、それをやろうとするんだけど、うん、プロは例えばそのいろんなやり方あるんだけど、その相手を見てするんですよ。 でさっきの単語の話も5つぐらいとかやり方とかってやったんだけど、例えばフォニックスがいいって言ったら、まあ、例えば聞いた人っていうのはフォニックスフォニックスとりあえずフォニックスこれやれやれやれとかってするんだけど、子供によってはね、いろいろやってみないと分からないけど、全部が全部合うわけじゃないんですよね。
そうですね、はいはい。
だからその本当にそれだけ気をつけてもらって、いろんなやり方の中の一つっていう捉え方で、どれがいいかっていう風なのはまあ人によって違うんで、例えばその本当にレベルとかその子 の達成している度合いにもと違うんで、そこだけ気を使ってもらって、これがいいかなと思ったら、もうとりあえず書き続けるんだったら、もう子供嫌がってるのに書き続けなさいってずっとやり続けると。
そうそうそうそう、それは逆効果なん
ですよ。逆効果だね、逆にね。
それが今度、英語嫌いとか生んだりとかするので、本当、やる気になればなるほど、やる気が下がるみたいなのってね、そこもあるなと思うんですよ。ね、これがいいから食べなさい、おいしいから、栄養があるから食べなさいっていうのがね、親心かもしれないけど。
そうそうそう、そこだけ気をつけてもらって、まあ、まあそういうのはね、実際の話、またその話をしていきますけど、プロの人に任せて、どういうやり方がいいかっていうの、うん、プロも分からないんで、いろいろやってみるんですけど、やってみて中で話して、これがいいなっていうのも見つけてもらって、一番いいかなと思うんですよね。
そうですね、それはそうですね、はい。
西坂さんともだからいろいろやってるわけだよね。
はい、まあ多分私、さっきの材料の話で言えば、子供たちには多分、生徒にはね、そういう形でやってるなって今思ったんですね、うん、来た子に合わせて、来てくれてる子に合わせて、こういう言葉かけとか、やっぱ言葉かけとか、その与えるものってすごく大事だと思ってるの で、ね、その子に合わせて本当に変えてますね、うん、でもそれは普通は塾とかでもしないといけないことです、
ね、そうですよね、一律ではいかないですからね、
はい、
そうですよね、わかりました、まあ、そしたらその次はですね、今度はそのメンタル面でその勉強の楽しさとか、まあ、勉強、はい、英語嫌いな子っていうことについて話していきましょうか。
はい、わかりました。
そしたら今日はすみません。ありがとうございました。
ありがとうございました。